今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第18章1節から8節です。ルカによる福音書第18章1節から、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。ところが、その町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかし、その後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかし、あのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日もご一緒にルカによる福音書から聞いております。17章20節から今日の18章8節までは、イエス様が再び来られる日への備えという一貫したテーマで記されています。今日の箇所では有名な不正な裁判官の例えを用いながら、イエス様が再び来られる日まで気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えられます。今日の例えは、まずこう始まります。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいたと。この神を恐れず、人を人とも思わないというのは、傍若無人で尊大な人柄を形容する、そういう言い回しです。そのような人が裁判官では、とても公平な裁判は望めないでしょう。特に弱い立場の人にとっては、無慈悲な判決が下ることは目に見えています。私たちの感覚からしてもそうなのですが、それ以上に聖書は、この裁判官のことを不正な裁判官と言っています。人格的に難があるという以上に、彼が裁判官として不正なのだと断じているのです。聖書が教える正しい裁判官について、旧約聖書歴代志19章6、7節にこうあります。ユダの王ヨシャファトの言葉としてこう述べているんですね。人のためではなく主のために裁くのだから、自分が何をすべきかよく考えなさい。裁きを下すとき、主があなたたちと共にいてくださるように、今主への恐れがあなたたちにあるように、注意深く裁きなさい。私たちの神主のもとには不正も偏見も収賄賄賂もない、こう述べているんですね。これが聖書が教える正しい裁判官の姿勢です。ですから、今日登場します裁判官は、聖書的に全 全く不適格な裁判官ということになります。さて、その裁判官が裁きを行っているこの町に一人のヤモメがいました。夫に死に別れたヤモメは、聖書において親のない子、みなし子と並んで社会的弱者の代表です。地位も力も財産もない、そのような一人のヤモメがこの裁判官のところに来ては、相手を裁いて私を守ってくださいこう言っていたんですね。この相手と呼ばれている人とこのヤモメの間にどんな争いがあったのかは分かりませんが、想像できるのはこの相手は社会的な地位もあり富や力を持っているのだろうということです。このヤモメはそういう強い相手から自分を守ってくれるようにと裁判官に願ったのです。社会的弱者を守ることも裁判官の本来の役目だからですね。しかし彼女が何度も何度も繰り返しやってきて願い続けたのですが、この裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかったのでした。神を恐れず人を人とも思わない裁判官でしたから、そのような態度に出るのは当然でしょう。こんな裁判官のもとではこのヤモメには希望はありません。しかし例えは展開します。神を恐れず人を人とも思わないを辞任する裁判官ですが、こう考えるんですね。しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いないと。この散々な目に遭わすに違いないという言葉は、他の箇所では打ち叩くと訳されている言葉です。もともとはボクシングやレスリングの言葉なのだそうですが、相手の顔を殴って、目の下にクマを作らせるというそういう意味があるんですね。この散々な目に合わすということは、つまり正義を行うことなんて気にも留めない、彼女の権利を守ろうなんていうことも全く考えてもいない彼でしたが、ヤモメがあまりにも何度も何度も来ては熱心にお願いし、その度に無視し続けたら自分の顔がこう叩かれる、例えばメンツを潰されるとか、あるいは恥をかくことになる、そう考えたという意味なんですね。そこで彼女のために裁判をしてやろうと態度を変えたのでした。実に人間臭いと言いましょうか、そういう例え話をイエス様が語られたんですね。そして6節からイエス様の解説が始まります。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。不正で全く裁判官として不適格な彼でさえ、何度も何度も頼みに来るヤモメのために裁判をしてやろうと考えたのだから、まして神はと対比して、憐れみ深い方であり、正義を行われる方であり、そして完全に正しい裁判官である神様は当然裁判を行ってくださる、しかも速やかに裁きを行ってくださる、こう断言しているんですね。ここで選ばれた人たちというのは、人の子の再臨するとき、つまり終末の完成の日に救われる神の民のことを表しています。そんな彼らが昼も夜も叫び求めているというのは、特に迫害の時の苦難が想定されていると思われます。苛烈な迫害の最中で主なる神の正しい裁き、つまりイエス・キリストの再臨を待ち望みながら叫ぶように祈っている神の民に、 神様は必ず速やかに裁きを行ってくださる。これがイエス様が弟子たちに明らかにしてくださった神様の約束なのであります。そしてだからですね、速やかに神様は正しい裁きを行ってくださる。そのように用意してくださっている。だから気を落とさずに絶えず祈らなければならないと言っているわけです。この例えはそのことを教えるために語られたと一節にある通りです。イエス様はこのヤモメの姿に気を落とさずに絶えず祈る者の姿を見ておられるんですね。ここでは気を落とさずにという言葉が大切です。つまり迫害の中で気を落としそうになるという弟子たちの現実をイエス様はすでに見ておられるのです。同様にこの言葉は私たちの現実でも言えるのではないでしょうか。確かに私たちの現実でも気を落としてしまうことがあるということですね。それは祈っても自分の取り巻く目に見える現実が一向に変わらないという経験の中で特に起こることです。私たちを取り巻くこの世の現実はまことに厳しいものであり、祈ってもその現実がどうなるものではないと感じることがしばしばあります。目に見える現実の重さ、その圧倒的な存在感に私たちの祈り、神様に願い求める心すらも押しつぶされ、信仰そのものが萎えてしまいそうになる。そのようなことがたびたびあります。私たちが置かれているそのような状況もイエス様は、神を恐れず人を人とも思わない裁判官のもとにいるヤモメの姿によって描いているんですね。そしてヤモメの必要な願いによって、不正な裁判官がしぶしぶ腰を上げて裁いてやろうと言ったのとは違い、まして神はご自身が選ばれた選びの民のためなのですから、御自ら進んで解決してくださる、正しい裁きを与えてくださる、まあ、そのことを伝えようとしておられるのです。ここでヤモメが祈ったことは何だったのかをもう一度考えたいと思います。それは正しい裁きが行われることでした。地位や権力、お金がある者たちだけが守られ幸福になるのではなく、弱い者、貧しい者たちの正当な権利が守られ支えられる、そういう裁きが行われることです。それは言い換えれば、そのような正義によってこの社会が支配されることです。裁きと支配とは深く結びついています。支配している者が裁きを行うことができるのであり、どういう裁きが行われているかに、どういうものが支配されているかが現れるんですね。今この世は、神を恐れず人を人とも思わない力に支配されている。そのように感じることがたびたびあります。そこに、神を恐れ、人を人として大切にする正しい裁き、正しい支配が確立することをこのヤモメは願い求めているんです。しかも気を落とさずに絶えず求めていたですね。私たち信仰者も同じことを願い祈り求めています。神様のご支配とその正しい裁きが行われることを祈り願いつつ、私たちも生きているんですね。神を恐れず人を人とも思わない力が支配しているこの世において、私たちがその祈りを気を落とさずに絶えず祈り続けていくことができるのは、目に見える現実の背後で神様こそこの世を支配しておられる、そのことを信じているがゆえに、その裁きと支配が目に見える仕方でも確立することを願い祈ることができるんですね。これは 先週までの17章に語られていた神の国が来るということ、そのことの具体的な姿であります。神の国とは神様のご支配という意味でしたね。その神の国の到来を期待し待っていた人々に、主イエス・キリストは実に神の国はあなた方の間にあるのだと言って、ご自分がこの世に来られたことによって神の国がすでに実現していることをお示しになりました。その神の国は主イエス・キリストが多くの苦しみを受け、人々から排斥され、十字架につけられ、殺され、そして復活なさったことによって実現しました。そのことを告げているのが神の国の福音ですね。イエス様はこの地上に来られ、私たちのために十字架についてくださった。そのイエス様の十字架によって私たちの罪は許されました。またイエス様は三日目によみがえられました。復活されました。そのことによって私たちは永遠の命を与えられ、私たちもまた罪と死に打ち勝つ信仰ですね。イエス・キリストを信じるその信仰を与えられているんだという、この福音によって私たちは生かされていることを知ります。主イエスに従う弟子たち、信仰者たちとは、この福音を信じている者、主イエスによって神の国がすでに到来したことを信じているものなのであります。しかしこの時の弟子たちがそうでありましたように、その神の国、神様のご支配は今はまだ目に見える仕方で実現してはいません。それは世の終わりに主イエスがもう一度来られ、裁きをなさることによって、つまり再臨の時に完成されるのであります。それまでは、つまりこの世が続く限りがはですね、神の国、神様のご支配はまだ目に見えない、信じるしかないものかもしれません。目に見える現実においては、相変わらず神を恐れず人を人とも思わないような力が支配しているからです。しかしその中で信仰者は、主イエスによってすでに実現している目に見えない神の国を信じて、未だ完成していない神の国を待ち望みつつ忍耐して生きる、そういうものなのであります。その信仰の歩みにおいては、気を落とさずに絶えず祈ることが大切なのですね。最後に、今日の準備をしていて一番気になったのは、この最後のイエス様の言葉です。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか、という言葉ですね。ドキッとする言葉です。何かこの私たちの信仰を探られるような、そういう言葉ですね。イエス様はそれを話の最後、この苦難の中にあっても神様の正しい裁きが速やかに来ることを信じて気を落とさずに祈り続けよと言われた後でこう語られていますので、イエス様は弟子たちが、また私たちも含めてですけど、祈り続けて いけないということを心配して終わられている、この例えを終わっている、そのことがとてもこの心に残りました。何度も何度もこの箇所を祈りながらですね、繰り返し読んだんですけれども、これは意外に思われるかもしれませんが、私はこう思ったんですね。確かにこのあと苦難が待ち構えている中で、私は気を落とさずに祈り続けていけますと言える人がいるだろうか。それはやはりいないというのが私たちの思ったことですね。 実際弟子たちもイエス様の十字架を前にして逃げていったですね。苛烈な迫害の中で多くの信仰者たちも祈れないということがあったのだと思います。それは自分の意思で、自分の忍耐で、自分の信仰で決して負けないで祈り続けることができない、そういう弱さをイエス様は知っておられたんだ、この言葉はそういうことなんだと思ったのです。イエス様はそのような私たちのことを憐れんで心配して、そしてここでそう語ってくださっているですね。私たちはそのことをやはりしっかりと受け止めたいと思います。そしてそのことをしっかりと、自分の弱さというものを受け止めたとき、その時自分の力や信心の強さに裏付けられた自信ではなく、私たちの弱さを知り、憐れみ、助けてくださるお方、イエス様がいてくださることこそ支えにしたいのです。そして私たちを実際に支えるために使わされた弁護者としての聖霊なる神様がおられることを覚えたい。そう思うのです。ヨハネによる福音書第14章26節でイエス様はこう言われます。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる、こう約束してくださっています。私たちの信仰の弱さを心配してくださったイエス様が、聖霊なる神様によってあなたたちの信仰が守られることを約束してくださっているのです、ね、自分の力でとか自分の信心でではないんですね。むしろ逆で、本当に自分の弱さというものを受け入れて、そのところでこんな弱い私でも信仰を持って生きることができるように、主を支えてください、聖霊をお与えください、そういう祈りに変えられていくところですね。それが私たちの祈りなのではないかと思うのです。ですから父なる神様の速やかな裁き、それも確かな約束です。正しい裁きを父なる神様がしてくださるということ、そのことへの信頼、そして御子イエス・キリストが私たちの弱さに対して憐れみ深い眼差しを向けてくださっている、その眼差しへの信頼、そして聖霊なる神様が私たちの心に働きかけて、いつもイエス様のことを思い起こして信頼していけるように支えてくださっている、そのような信頼を持って、どんな時でも気を落とさずに祈り続けていきたい、そのように願います。祈りを捧げます。憐れみ深い父なる御神様、そして御子イエス・キリストをお使わしくださり、イエス様が私たちの弱さをすべて知っておられ、私たちのその信仰の弱さに憐れみの眼差しを絶えず向けてくださっていること、そして弱い私たちに聖霊を使わせてくださり、聖霊によってやはりどんな時にも打ちひしがれる時にも、主イエス・キリストの愛とそして恵みとに目を留めながら祈り続けていくことができるように励ましてくださいますことを心から感謝いたします。どうぞ言葉にならないようなうめきのような、そのような祈りを私たちが捧げるときにも その時にも確かに主イエス・キリストが共にいてくださり、父なる神様がその先に確かな裁きを、正しい裁きを与えくださることを信頼して祈り続けていくことができますように、どうぞ導いてください。また私たちは祈れなくなるほど打ちひしがれる時があります。しかしそのような時にも主イエス・キリストが取りなしの祈りを捧げてくださっていること、また教会の兄弟姉妹たちが代わりに祈ってくださっているということを覚えることもできますように、私たちがこの祈りの交わりにおいて支えられていることをいつも思い起こさせてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。